詩編61祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主に感謝합니다感謝합니다感謝。主よ、引導へ主し導いてください、祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。じゃあこの詩編61は、ダビデが混乱、一番苦しんでるその時のことですね。流れを見ると自分を王だと言ってる6節に、自分を王として表現してるんですね。だからサウルの圧迫ではないということが分かります。そしたらその次はアブサロムの問題ですね。アブサロムに一緒に加担したアヒドベル、このバテシェバのおじいさんのことですね。それで国がね、もう完全にダメに見えるその時のことです。一節から見ましょう。
神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。
この地の果て、私の心が衰えてる、心自体は衰えてるんですね。そして自分が今いるところは地の果てです。イスラエルは地の中心というところですね。地理的にはそうですよね。けどダビデの心は衰えてる、衰えてるから彼は自分がもう地の果てだと、その表現をするんですね。地の果て、それであなたに呼ばわります。だから主よ、主との関係がね、以前はコラムデオでしたね。私の前に主を置いた。しかし今は地の果て、もう遠く、そのことがね、詩のその部分ですよね。このような表現、心は驚いてるから、みんなそうなんですよね。自分の心が喜んで踊ってる時には周りが全部踊ってるように見える。しかし自分が泣いてる時には、うつ気味になってると、みんな周りがみんなそのように見えるわけ。だからこの聖霊充満になって聖書を知ってる人々は、鳥が歌ってる、 Birds sing、 このように表現するんでしょ。英語では鳥が歌ってるんで。しかし東洋である私たち、聖書も知らない私たちの、鳥が鳴く、どうしてお前泣いて私の心をくじけるかとかねその表現ね、みんな泣いてる。それを詩を発表すると人気があるんですね。なぜ、みんながそのような心だから。海を見ても別れをいつも思うし、私たちクリスチャンは海を見たら海のような主の愛、愛海のように、これがこの心の状況によって環境がそのように見える。だからダビデの今心が見えるね。私の心は衰え果てる時、私は地の果てからあなたに呼ばわります。だから祈りが、ね、この信仰のことですよね。聖霊が私たちの心を、霊ですね、霊を主の目の前に置いて、死生上主の憐れみの御座に置く、その時もある。 けど、失敗したり誤ったその時にはもう、遠く主は遠く感じる、それがあります、だから叫ぶんですよね。どうか私の叫び、私のお呼び方ほど高い岩の上に私を導いてください。で、自分がいつも主は私の岩、このような表現がありましたね。自分が岩の上に立ってるって。しかし導いてください、岩の上に導いてください。今あんまりにも私には遠く感じます。そのダビデの心がニセスにものすごくよく表現されてる。三節、
まことにあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三つ葉の陰に身を避けたいのです、
だからこのような願いですね、誠にあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓、今までずっとそれを経験してきました、私はあなたの幕屋にいつまでも住んでました、三つ葉の陰、三つ葉の陰はどこ？これは至聖所の、モシシーツ、憐れみの御座ですよ。三つ葉がこうあるんですね、この契約の箱の蓋は。その下が三つ葉の陰です。そのところ三つ葉の陰に身を避けたい。以前はそこにいたんですよ。だから敵が自分に近づけなかったけど、今アブサロムが自分をね攻撃して自分を潰してるんですね。だからこのような表現をするんです。主よ、あなたのその姿勢以上に私を避けたい。コセス、
まことに神よ、あなたは私の誓いを聞き入れ、皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました、
じゃあくださいました。この一変してね、四節から五節の間は何があったんでしょう。これは詩の、詩編のこの素晴らしさがここにある。また祈りの素晴らしさがここにある。私たちを、私は本当に地の果てにいます。私の心は驚いてるんです。本当にあなたの至聖所に入りたいんです。このような願いをずっと祈ってる時にこう一変して変わるよ、環境がね。これが祈りの素晴らしさ、聖霊がこのように語ってくださるんですね。信仰を与えてください。まことに神よ、あなたは私の誓いを聞き入れた。皆を恐れる者の受け継ぐ地を私にくださいました。地の果てじゃなくてね、本当に自分のところに戻ったと、受けくださいました、座らせてくださいました。このようにね、だから祈りは素晴らしいことよ。祈る時にこのようにね、自分が主のもとに座っていること、これが祈りの祝福なんですよ。だから祈りのこの味を知らない人はこれ分からないね。だから祈ったらこれが分かる。自分が本当に神様と遠く感じたのに、今これ戻ったということですね。6節、
どうか王の命を伸ばし、その弱いを世々に至らせてください、
だから自分を王だと言ってるんですけど、じゃあ王が誰に祈るんですか。王の王に祈るんです。これがダビデが神様から愛された人です。 イギリスがそのエリザベスの時代にね、このように聖書を王者のところに置いて、そのように祈りました。自分は王でっけど王の王がおられる。だからイギリスが日が沈まない国になっていったんですね。しかしこのね、イギリスが主を背き、本当に神様から離れていった時、今こんなにイギリスがねぺちゃんこになってる。もうイスラムの人々ばっかりですよ、そこ。だからイスラムの市長が当選されたり、分別力がなくなってる。だからこのイエス様から離れると本当に自分だけじゃなくてみんなが呪われてしまう。7節、
彼が神の御前でいつまでも王座についているようにしてください。
彼ということは自分でしょ、自分。だから他者のように神様呼んで、神様あの人、私たちが異言の祈りをするときよくあるよね。この異言は御霊が私の口を閉じて語っておられるんでしょ。だから私の代わりに主が祈ってるんです。主の御座で、父のもとで。そしてじゃあ御霊の側に立ってると私が他者ですよ。彼、キムエシュルン、彼を主を祝福してくださいとそのように祈るわけね。だから彼が神の御前でいつまでも王座についているようにしてください。だからダビデは自分を彼と、だから神様が彼に、自分にそのようにしてくださること、祈る人だけがこの領域を知ってる。このように祈った旅でどんなに祈りが深かったか分かるね。恵み七節、どこ王者に、恵みと誠を彼に授け、彼を保つようにしてください。恵みと誠は何でしょう。イエス・キリストよ。イエス・キリスト、神様ご自身ですね。神様は恵みです。恵みの神様、十字架が恵みよ。誠は何でしょう。誠は聖霊様が御言葉を照らしてくださる、この誠、水と地、聖霊、この恵みが分かる。だから信じる。恵みと誠彼に授け、これが永遠の命よね。永遠の命。だから彼の弱いを長くしてください。永遠の命を求めたね。八節、
こうして私はあなたの皆を常しえまでも褒め歌い、私の誓いを日ごとに果たしましょう。
じゃあ常しえという言葉はね、自分は天国でも主を褒め歌うと言ってる。私たちもそうでしょ。死生上で自分がいるということが分かる。これが天国ですよ。天国はあっちだこっちだではなくて、あなた方の中にある。このパウロはそれを悟りました。分かった。自分を天のところに座らせてくださった。環境はね、牢やもういろんな無知迫害、その中であったんですけど、彼はますます主の恵みと誠で満ちていったんです。 それで自分は旅では自分は永遠に主の家で住まいます、訴えます。詩篇23編もそうでしょう。恵みと誠が私を追ってくるでしょう。私はいつまでもあなたの家に住まいましょう。旅では聖霊の人よ、聖霊の人。聖霊じゃないと絶対その領域がわからない。じゃあ五章に行きましょう。第一ペテロ五章一節から見ましょう。
そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。
じゃあこの長老という、メッセージを伝える長老と教政を担当する長老、その初代教会にはその長老が分かれていた。だからペテロも自分は長老だと言ってるんですね。そこで私はあなた方のうちの長老たちに、ね、今と言ったらもう牧師たち長老、その教会をこう導く人たちを意味する。同じく長老の一人キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かるものとしてお勧めします。自分を長老として表現してますね。2節、
あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。
じゃあ牧会というものを長老たち牧師たちに今教えてますね。あなた方のうちにいる神の羊の群れ、それを牧しなさい。強制されてんではなく、ね、牧会というものは強制してはいけませんね。マインドコントロールとかこうしなければならないとか、それをなんかカトリックのようにね、なんかこう規則を作って、そればっかり強調する、そのことが牧会ではない。神に従って自分から進んで、自分が神様に従うね。それで、自分から進んでということは聖霊ですよ。聖霊によってということですね。聖霊は自ら進んでそれをなし。だから聖霊様は強制される方ではなくて、私たちをね、感動を与えて、この主の御言葉を、守りを行わせてくださるんだ。だから全部教会は聖霊によって、自ら進んでやる。その後それ、ね、私たちがイエス様の愛を聖霊によって分かるんですね。また罪の許しを聖霊によってもう分かってます。信仰が与えられる、まあ自分が混乱なことから抜け出して広い地に、岩の地に主がこう導いてくださったと聖霊によって分かる。これは聖霊様によって自分が今天にいるということが分かる。天の喜びが自分の心にある。だからパウロは牢の中でそれが分かったからね、いつも喜べ、そのようにもう一度言います、喜べと言ったのよ。彼は本当に踊ってるってね、環境がいいからではなくて本当に聖霊によって踊ってました。だから奉仕もそのことですよ。この喜びがあって、 だから主を愛する心と人を憐れむ心同時動きますよ。だから自ら進んでその聖霊によってということは自ら進んでよ、進んで。これしなければならないから、これを礼拝に行かないと地獄に行くから、このような言い方、そのような、ね、強制じゃなくて、聖霊が立ちする牧会をしなさい、あなたもそれで従いなさい、ね、聖霊の感動を受けて聖霊の感動に従う。だから教会全体が自ら動くように、この意味は聖霊によって動く教会、喜んでやる、喜んで、疲れもないのよ。献金を捧げる、拍手しながら捧げる。皆さんがね、この献金を捧げる時にも、この教会を建てる時にもそうだったよね。献金を進めたり強制したりしなかった。しかし聖霊が皆さんの心全部触った。それで自ら進んで捧げたんです。それで癒し利得を求める心からではなく、牧会は自分の利得ではないんですよね。まあ共産主義は何でしょう、いつも言ってるアマレク人ですよ。アマレク人、アマレク人は全部自分が中心。だから韓国でもね、この右側の、この民主主義を強調する人たちの目標と基準は何かというと、これが正しいことか正しくないかですよ。しかし細工ですね、この共産主義的な者たちの頭は、これが私に利益かどうか、そればっかり考えてる。だから国が潰れても関係がない、自分だけ良ければ。だから共産主義は他の人がよく築き上げたものを全部奪うんです。それで、分配するんだと言ってもね、 1% だけが、よくそれを味わってるね。みんなが貧乏になる。だから今40代50代の韓国の牧師たち、神学を徹底牧会をやってる、本当に多い。この前私が韓国に行った時にね、もうこんなに、犯罪者を投票したり支援するは嘘でしょと私が言った。そしたら、先生そうじゃありません、本当にこの頭が赤くなって投与したんです。まあ、不正選挙もそこで 10% 20% が入ったんですけどね、今はもう明らかになってるけどね、投与する人が多かったって。教会もびっくりしました。それはね、私がそのような神学を勉強してたから。ああなるほど、聖書から離れて哲学的なことを教えられるその神学で、出たら頭が赤いんですよ。聖書を無視する、そのような人になるんですよ。まあ自分の利得のために聖書をもう使って説教はするけど、結局は共産主義的な流れに行く。今若者にとってもこの人気がある有名なサミル教会の牧師を見てもね、聖書解釈はもう適当にやってるけど、彼のドキドキ喋ってる話は共産主義よ。 共産主義は全部自分の利得だと。だからこのアマリク人たち、昨日も見たようにね、弱ってる人の後ろを攻撃して、卑劣な者たち。三節、
あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい、
うん、だから聖霊の働きはこれですよ、ね、私が皆さんに夜の祈祷会とか蒼天の祈祷会とか、もうなんか強い口で強調することもあるんでしょうけど、しない。それで私からやってます。それが模範でしょう。祈りがこんなに素晴らしいものですよということ。もちろん私夜まだ疲れて出ることはできない、そのこともある。それを喜んでる私は。家内は行こうと言ってるけど、私疲れた。いや、それがね、こう許される、その部分よね。じゃあ4節、
そうすれば大牧者が現れる時にあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです、
うん、だから大牧者が何を祝福するか、栄光の冠を与えるか、模範になってる。だから自分が模範になってるということは、自分も従順してるということでしょ。自分が実行すること。だからなるべく私も説教するとき、私ができることをやってます。自分ができないもの、できないのに信者にそれ強調することは偽善でしょ、偽善。だから私もできるように聖霊様に祈ってます。憐れむ人になるようにしてください。憐れみを今学んでるんです。私はどんどんどんどん学んでいきますね。五節、
同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです、
うん、神、イエス様は、イエス様自身がへりくだる方や。天国はみんなへりくだってる、この社会です、だから高ぶってる人はそこが合わない。このね、口に何かあって、この口に合わないその部分がある歯科に行くんですけどね、そのようにね、何かうまくいかない、不便だ、天国が不便になる。ああ、この人たちみんな謙遜でへりくだってる。しかしそれが嫌でたまらない。だから、いや、私はここ嫌です、別の雰囲気のところに行きます。だから自分自ら進んでその地獄を選んでいきますね。互いが高ぶって誇ったり見下したりする、その環境に行きます。自分は移すんですよ。竜が竜を呼ぶんですね。その似てるところに行くんです。だから私たちがイエス様がされたその謙遜が大好きな人はイエス様のところに集められる。6節、
ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです、
うん、じゃあこのちょうど良い時、タイミング、ヨセフを、ね、2年間牢の中で待たせて、ちょうどタイミングがね、このパーロが夢を見るんですね。夢を見たものを解釈ができない、そのタイミング タイミングに彼が現れる。そのようなセットされている。7節、
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
これ素晴らしいね、心配は神様が、私たちは軽くいくことよね。思い煩いを全部主に、委ねる。委ねるということは英語で見るとね、cast on him、 投げなさいっていう。自分の手からシュッと投げる。だから自分が持ってるんじゃなくて、心配は主がしてくださるって。だから全て疲れたもの、重荷を負っているもの、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。それで呼んでる主がね、私たち呼んでること。だからどんな悩み、どんな苦しみも主のもとで来て祈りでこう下ろすことができる私たちですね。8節、
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
これが霊の実態ですよね。だから私たちがイエス様の懐からちょっとだけ離れてもね、噛まれる、ね、このアフリカの動物のことをよく見るんですけど、私はね、この親元からちょっと離れた鹿とか素直な動物たち、牛とかすぐ攻撃される、狙ってるんですよ、弱ってるもの。だからそうなんですよ。だからいくら大きい象でもね、小さいものすぐ攻撃される。けど親元にいると絶対この敵が近づかない、イエス様と私たちが近づいたら絶対皆さん触ることはできないのよ。けどイエス様から離れて、さっきダビデのようにね、私は血の果てにいる、それすぐ食いつく。けどそこで叫んでるんですよね、ダビデは。めーめーしようしよう叫んで、主がそれを保護する。ハイエナから、獅子から。救世主、
固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。
私たちがこのエベソ6章でもそうなんですけど、立ち向かえること、どのように立ち向かうか。イエス様が私の王ですよ。イエス様が私の盾です。救いの兜、ね、この信仰の王だって、真理の帯、木の胸当て、全部イエスキリストよ。聖霊の剣、イエス。だから恵みと誠で武装して戦うね。自分だけではもう潰れ、こうね、粉々になる。だから聖霊が私の代わりに祈ってる。聖霊様と一緒に進んでいきます。これが立ち向かうという。私たちが、ね、自分の実力で立ち向かうことは不可能だけど、聖霊様がイエス・キリストの皆を私たちに与えて、イエス・キリストによって、敵を潰すのであります。イエス様は、勝利です。ヤウェ・ニッシです。十節、
あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます、
うん、じゃあこれはしばらくの苦しみですね。それも主が私たちの髪の毛も数えてるし、スズメ一羽が一アサリオンで売られることも主の許しなしには起こらない。それなのに神様の子供でしょ。私たち、私たちに何か起こっていることは、神様が私たちをこの後の目的があるからよ。しばらくの苦しみ、それで私たちが完全になる、また固く立つ、強くなる、不当なものに。だからね、全てが益ですよ。神を愛する者はだから不平不満しないで、ああこの試練は神様が私に与えられる素晴らしい完全な祝福だ、ね、だからそのように私たちが解釈する、解釈、これが信仰なのよ。環境より、あ今実験とかもういろんなものが来る、その苦難をよりそれを解釈する、それが一番重要。それは主が私を祝福するためのものだ。トンネル、トンネル、洞窟じゃなくてトンネル。トンネルは必ず道があるよ、光がある。だからこのように肯定的に解釈する。本当だから皆さん、神様は皆さんを宣言しますね。私の手から誰が私の子供たちを奪うか。私たちは主の御手の中にあるんです。自分の気持ちがね、こう血の果てのように思うかもしれない、もう試練がある時、けど主が私たちの祈りをその中で聞いてくださったと、じゃあ祈りましょう。祈りは素晴らしいことよ。まだ異言の祈りは、皆さんの代わりに聖霊が祈っていることです。そのように信じなさい。そのことが自分に、枯れと言ってる自分に対しても聖霊が祈ってるし、そのような信仰で祈って、だからそれがこうね、こう自分の中でできてると、何でも主が自分の代わりに戦うんだということ、心配は主が知っていることはするんだ、全部それがそのことになっていくんですよ。主が今私の代わりだ。結局私に土だよ、土、何の力もない。力は主にあります。主が私の代わりに祈るんだという、その信仰で祈ってみてください。主よ、主よ、主よ。